ちょっとだけ宣伝をさせてくださいね。今年の8月23から25ですね、東京の池袋の、帝京平成大学で、アジア認知行動療法会議の学術大会と、日本認知療法学会と行動療法学会の同時開催をいたします。これ同時開催というのはですね、なかなか微妙なんですが、例えば大学院生の方にはですね、非常にいい特典があります。3つの学会で発表ができます。これ別の学会なので3つの学会でそれぞれ発表ができますので、一気に、3件ですね、発表の業績を作ることができますので、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。で、それぞれ1日目が、アジア認知行動療法会議の、ポスターセッション、2日目が認知療法学会のポスターセッション、3日目が行動療法学会のポスターセッションがあります。それからですね、参加費もとってもお得です。学生さんはですね、3つの大会出ても8000円です。なんと破格のっていう感じですね。それから一般の方も3つの学会に出ても1万5000円です。だからぜひこちらの学会参加して勉強していただけたらなと思います。不安障害に関するシンポジウム、大会企画シンポジウムもありますし、ニューロサイエンスに基づく、認知行動療法の、大会企画のシンポジウムなんかも、ありますのでね。それからワークショップも、海外からの、招聘、の先生も何人かいらっしゃいますが、そういった先生方のものも含めてワークショップも30本ぐらいはですね、用意いたしますので、かなりいろんな幅広いテーマについて、勉強ができると思いますのでね、ぜひ多くの方に参加していただいて、認知行動療法の最前線をですね、勉強していただければと思います。よろしくお願いします。それでは後半、続けていきたいと思います。じゃあ後半はですね、少し、スピードを上げてまいります。では次はですね、今度さっきの話の続きで、注意訓練ですね。注意訓練というのはですね、ちょっとざっと言いますと、注意の柔軟性を身につけ、自己注目的な認知処理から解放することを目的としている。自己注目的な認知処理から解放するために、外にある中性的な音刺激を使っているんだということになります。そしてこの訓練の非常に大事な点、さっきの DM リタッチとマインドフルネスの場合もそうなんですが、ネガティブな思考を制御する対処手段としては用いない。これが非常に重要です。嫌な気持ちになった時、イライラした時、落ち込んだ時、そういう時に注意訓練をやって、気を紛らわせよう、ダメです。そうではありません。なんか気になって気になって仕方ない、そういう時に DM をやってそういうものを打ち消してしまおう、ダメです。そうじゃなくて、そのままにしておく。例えば嫌な気持ちであっても、なんかぐちゃぐちゃ考えていても、それはそれとして訓練もしてみる。そういうふうにですね、排除しない、抑制しないっていうところが大事になりますね。で、どんなふうにするのかっていうと、3段階で行います。選択的注意の練習、注意の転換の練習、注意の分割の練習。これはですね、音刺激を、音源をですね、6つ7つぐらい用意しておいて、それを同時に流しておく。でその流しておく音源に一つ一つ注意をこう向けていく、そういう練習なんですね。じゃあちょっと、ウェルズ先生のところで開発した音源を流してみます。こんな感じですね。鳥の声ですよね。それから教会のベル、それから時計の音、分かりますか？あんまり大きくないけど、カチカチカチ。それから時々ですね、カラスが鳴くんですね。カーっていうふうにカラスが時々鳴きます。これ鳥の声、鳥の声も2種類入ってます。それからあとは車が通る音も実は入ってるんですね。ザーっていうふうに車が通っていく音、 それから私ちょっと聞き取れないんですが、水が流れる音も入っているんだそうです。あ、今カーって言いましたよね。で、この練習の使い方としてはですね、こういうのを流しておきながら、それじゃあ今から、時計の音に気持ちを注意を向けてくださいっていうふうに指示するわけですね。で、最初の注意の選択的注意の段階では、それ1分間1つの音にずっと注意を向けてもらう。それから次は今度はカラスの鳴き声に注意を向けてくださいって言って、また1分間ずっとやる。あとは車が通るザーッという車が通る音に注意を向けてくださいっていうふうに1分間やる。そうやって5分から6分やるのが最初の選択的注意の段階で、次はですね、注意の転換の練習っていうのは、それをもっと短時間でやっていきます。10秒15秒ぐらいでどんどんどんどん切り替えて、じゃあ今度は鳥の鳴き声、次は、水が流れる音、次は、車が通る音、教会の鐘の音で、あとはですね、こういう音源を使いながら、あなたの後ろから聞こえてくる音に注意を向けてください。これもやります。いいですか、皆さんもちょっと今やってみてください。後ろ側にどんな音が聞こえるか、そっちに注意を向けてみてください。自分の後ろですね。あるいは次は自分の右手から聞こえてくる音に注意を向けてみてください。右手にどんな音が聞こえるか、何も聞こえなくてもいいんですが、そっちに注意を向けてください。次は自分の左手から聞こえてくる音に注意を向けてください。こんな風にやっていくんですね。で、これでまた5、6分です。それで最後の今度、3分間というのは、全ての音に同時に注意を向けてくださいです。全ての音に同時に注意を向けてください。いくつの音が聞こえるでしょうかっていう感じですね。で、今さっきお話しした自分の後ろ側、右側、左側から聞こえてくる音にも同時に注意を向けてください。ちょっと今皆さん 1,2 分それやってみてください。全ての音に注意を向けて、自分の後ろから聞こえる音、右から聞こえる音、左から聞こえる音にも同時に全部に注意を、気を配ってみてください。今車通ってきましたね。じゃあこれでこの練習は終わります。で、実際にあの臨床現場で使うときはですね、必ずしもこんな音源は必要ありません。いくつか音を用意しておいてやってください。例えば部屋でやるときは、エアコンがついている音とか冷蔵庫の音とか、あるいは、流しで水がちょろちょろ流れている音、あるいはラジオを小さい音でつけておくとかですね、そういうふうにいくつか音をこう用意しておくわけですね。それがまあ4つぐらいあればもう十分です。あとは今やったように、後ろから聞こえてくる音、右から聞こえてくる音、左から聞こえてくる音っていうふうに空間をうまく使うんですね。で、この空間を入れておくと、皆さん今体験できた方もいたかもしれませんが、注意の最後の分割の段階でですね、非常に注意が広がっていく感じがね、味わえることがあります。広く注意をこう漂わせているような、注意が非常に広い範囲にこう行き渡っているようなね、そういう感じを練習しやすくなるんですよね。で、これを、まあ毎日、1回あるいは2回ですね、全体で15分間ぐらいの、練習を続けていくわけですね。それでまあ、これを10日間とか2週間とか、練習していくと、まあ注意の機能がかなり、高まってくるということが、分かっている、方法ですね。で、この方法だけでも、うつ病の症状が改善したり、パニック障害が改善したりというような、データが、報告されているんですね。じゃあ次行きます。次は今度はメタシステムへの介入ですが、今度は上の話ですね。さっきの今のこの注意の話は下の階層との、関係でしたよね。ここを、どう扱うかっていうのが、SAR と今の注意訓練 ATT ですね。今度はこの上の、認知療法的な介入法についてですよね。で、これはメタ認知的信念 とメタ認識的プランを扱っていくことになります。で特にメタ認識的信念を、重点的に扱っていくんですが、でこのメタ認識的信念には2つの信念があるとされています。で何に対するメタ認識的信念なのかというと、心配に対する、メタ認識的信念、反芻に対するメタ認識的信念を扱うのが、中心になりますね。それ以外にも脅威モニタリングに対するメタ認識的信念とか、思考抑制に対するメタ認識的信念とか、脅迫、性障害であれば、儀式行為に対するメタ認識的信念とか、まあ、あるんですが、まあ、ちなみにですね、儀式行為はこれは、認知ではないので、メタ認識的信念ではないわけですね、正確にはね。でこれは、こういう行動に対する、コントロールするメタ的な信念のことを動物的信念というふうに、言い分けることもあります。まあ、これはね、正確に言えば、そうなりますよって話なんですけどね。であとは、ネガティブなものとポジティブなものがあるんだっていうことなんですね。で、ポジティブなものっていうのは心配や反芻は失敗防止や問題解決に役に立つっていうふうに思うことですよね。これは分かりやすいですよね。例えばうつの人がいろんな失敗をする、でもうあんな失敗二度としたくないっていうことで、そのことを思い出して何が良くなかったのかな、自分の何がダメだったんだろう、どうすればよかったんだろう、なんでこんなことになってしまったんだろう、もうとにかく今よく後悔して、今よく思い出して反省をすることによって二度とあんなことが起こらないようにするんだ、役に立つからっていうことですよね。で心配は、まあ、世の中危険で満ちてるんだ、だから大変なことにならないように準備しておこう、こんなことが起こったらどうしよう、あんなことが起こったらどうしよう、みんな考えておけばなんとかなるかもしれないっていうのはポジティブな、心配に対するポジティブなメタ認識的信念です。でそれに対してネガティブなメタ認識的信念がありますよっていうのがですね、メタ認知療法の、まあ、非常に注目しているところなんですね。でこのポジティブなメタ認識的信念を扱うのは、メタ認知療法に限らないんですが、ネガティブなメタ認識的信念にきちんとフォーカスを当てて扱っている、認知行動療法というのは、まあ、ウェルズ先生によると他にはないというふうに、言って、いました。でネガティブなメタ認識的信念というのはですね、コントロールできないという信念と危険であるという信念、この2つが代表的です。心配や反芻をやりたくてやってるわけじゃないんだよってことですよね。まあ、例えば患者さんに、全般性不安障害の人にですね、そんな取り越し苦労ばっかりしていてもいいことないんじゃないですか、そうやって本当に役に立つかな、いやちょっと、考えすぎるとますます心配になるでしょう、自分で自分のこと不安にしてませんかっていうふうに言ってもね、いやいや先生好きでやってるわけじゃないんですよ、もう私だってやめたいんですけどっていうふうにコントロールできないんだっていうふうに思い込んでいるとコントロール確かにできなくなります。でそういう時はですね、あとでちょっと言いますけれども、本当にコントロールできないですか、例えばあなたがいろんなことぐるぐるぐるぐる考えて取り越し苦労してる時に友達から電話かかってきたらどうします、電話に出てそこでちゃんと受け答えしてませんか、でその時にあなたのそうやってぐるぐる考える取り越し苦労どうなってますか、止まってませんか、お止まってますね、これはある意味コントロールができてるっていうことを、体験的に、まあ理解する一つの材料になるわけですよね。であともう一つは心配や反芻自体が危険な状態である、こういう信念を持っている人もいます。こうやってぐるぐるぐるぐる考えてるとダメだって先生分かってるんですよ、いやこんな風に考えてたらいやそのうち気が狂っちゃうんじゃないかって本当心配なんです先生、どうすればいいんでしょう、私本当おかしくなっちゃってないですか、おかしくないですか私みたいなね、こういうのが、心配は危険であるという、メタ認知的信念になりますね。それからもう一つ、これは後でちょっと説明しますが、これは非常に重要なポイントなので覚えておくといいですね。OCD や PTSD ではどんなメタ認知的信念を持っているのかっていうと、思考は事実と同じくらい重要であると思っているんですね。思考は事実と同じくらい重要である、あるいは PTSD は記憶は事実と同じくらい重要であるっていうメタ認識的信念を持っているのがこの人たちの大きな大きな特徴になります。これはね、非常にこの2つの病態を理解するのに役に立ちますね。で、メタ認知的プランというのはもうちょっと広い話で、クライアントが自らの状態をどのように捉え、ポジティブネガティブなメタ認識的信念に基づいてどのように対処しようとするかというアクションプランのことです。で介入の最後に新旧対応表を作成して、今までどんな アクションプランに従って生きてたんだろうということと、これからはどんなアクションプランを採用していけばいいんだろうという新旧対応表を作成して、振り返りや再発防止に役に立てるということになります。で、メタ認識的信念についてはどうやって介入するのかということなんですが、ネガティブなメタ認識的信念から扱う、これが非常に重要です。ネガティブなメタ認識的信念から扱うのはどうしてかというのは後で出てきますからね。それでネガティブなメタ認識的信念を明示的に扱うのは MCT だけだということですね。で、これは、そのネガティブなメタ認識的信念を支持する根拠と反する根拠を話し合う、まあ、このあたりはもうまさに認知療法のやり方ですよね。それから心配反数の先延ばし、これは非常によく使われる手なので、これも覚えて今日変えれるといいですね。いや心配止まんないんですよ先生、いや一回考え始めるともうぐるぐる考えちゃって、でやめてもまた考えちゃうしっていうことですね。そういう時にはじゃあ先延ばししてみましょう。で、1日の中でね、心配時間作ってみましょう、そういうやり方です。あなた何時に寝てますか？12時ぐらいです。じゃあ夜の、9時か10時に、まあ、これメタ認識療法の本には、少なくとも2時間前ぐらいには設定した方がいいって書いてあります。あんまり寝る前直前にやると眠れなくなっても困るのでっていうことですよね。じゃあ、9時か10時ぐらいに、15分間心配する、専用の時間を作りましょう。で日中あまたなんかぐるぐる取り組みをしてるって考えたら後で考えるっていうことで、その時間に伸ばすようにしてくださいっていう先延ばし戦略なんですね。でこれは意外とできるんですね。意外とできます。それでもう一言言っておくのは、まあ実際にその時間になってもう考えることがなかったら別に考えなくてもいいですよっていうことです。そうすると実際その、9時なり10時なりの心配時間になったらあんまり考えることないなっていうんで、そこでもあんまり考えないっていうことも、増えてくるんですよね。はい。で次はその裏返しなんですが、コントロール喪失実験っていうのをやります。これは心配時間を設けて心配をしてコントロールできない状態になれるかっていうのをやってもらうってことですよね。だから心配時間いいですか、心配時間ではとにかく心配してみてくださいと。でもう心配してもう自分がどうにかなっちゃうくらい心配して本当にどうにかなるか見てみましょう。でこんなことやったらならないですよね、やっぱりね。で、これはまずはセッション内でやってもいいですね。今から10分間時間あげますから、とにかく心配しておかしくなってみてください、よいどんっていう感じですよね。はい。で、ただしうつ病ではですね、うつ病ではメタ認知的気づきが弱いんですね。これはうつ病の方の脳機能の特徴で、持続的注意が非常に落ちてるんですね、うつ病の方っていうのはね。これは寛解した人でもそうです。寛解した人でも持続的注意が落ちているので、まあうつ病の方のね、新聞が読めなくなるっていう症状はまさにこれなんですね。なぜ新聞が読めなくなるのかっていうとですね、まあ、興味がなくなるからなんですけど、それよりも前に新聞がうまく読めなくなっちゃうんですね。皆さんも疲れた時なんか経験あるんじゃないですかね。あるいは何か気になってる時ね、読んでいくんだけど3行ぐらい読むと何が書いてあったか分からなくなるんですよ。あれなんだっけ、もう一回最初から読むんですね。でまた3、4行読むとあれなんだっけ、こうなっちゃうんですね。これは注意が持続しないからです。注意が持続しないので、何か読んでるうちに何かを反芻しちゃうんですね。そうするともう何が書いてあったか分からなくなるので、また元に戻る。でまた元から始めるんだけど、また気になったことが反芻で出てきちゃうので、で注意が持続できない。だからうつ病というのはこのメタ認知的気づきが弱いので、注意訓練から始める、これはうつ病のメタ認知療法の非常に大きな特徴です。他の不安障害ではこれはやりません。これは通常やらないです。不安障害では、まあ、注意訓練やれば改善するケースも結構多いんですが、まあ、注意訓練使わなくても改善するケースが、まあ、いっぱい、むしろ多いんですね。それに対してうつ病ではメタ認知的な、気づきが弱くなっていることが非常に多いので、まずは注意訓練をやって、まずは腕立て伏せでですね、注意制御機能を鍛えてから、メタ認知的な他の介入に移っていく方がうまくいくとされています。ここがね、うつ病と不安障害の大きな特徴ですね。で OCD や PTSD では、ディタッチドマインドフルネスから始めます。これはなぜか OCD やメタ、PTSD ではこれです。思考記憶は事実と同じだって考えている。これは、 さっきお話したように対処モードですよね。対処モードが非常に強くなっているということです。 OCD や PTSD ではね。だからそうじゃない自分の思考や感情との関係の持ち方があるんですよということをまず体験してもらう、そこから始めるのが有効だということで、OCD や PTSD ではディタッチマインドネスから始めるということが、原則になるわけですね。そしてこの OCD や PTSD ではどちらも、通常の認知行動療法ではエクスポージャーを行いますよね。エクスポージャーを行います。例えば OCD では、エクスポージャー、苦手なもの、例えば不潔恐怖の人だったら汚いものに触るみたいなね、そういうことをやって、それでしばらくその状態をこう回避しないで続ける、暴露反応妨害法、あるいは暴露儀式妨害法っていうような、方法を取るわけなんですが、メタ認知療法では、実はエクスポージャーはあまり使わないんですね。あまり使わない。あるいは PTSD では、プロロングのエクスポージャーってありますよね。その、外傷的な記憶を思い出してずっとそれを再体験し続ける、1セッションずっとやるんですね。これは以前私も、治療過程を、聞かせていただいたことがありましたが、いや本当大変な治療だなと思いました。あるいは EMDR ですね、目を動かして外傷的な記憶を思い浮かべながら目を動かして、それでその、思い浮かべている場面がこう変わっていくのをこうずっと、治療者と一緒に、見ていくっていうような、これもエクスポージャーですよね。直接その記憶の変容を起こそうとしている、方法ですが、PTSD のメタ認知療法ではエクスポージャーは使わないんですね。使わないんです。で、使うとしても、思考と記憶や現実は違っているっていうことをメタ認知的に理解するために特化して使われる。メタ認知的なエクスポージャーというのは普通なので非常に短時間で済みます。あるいは、何かこうトリガーになるような脅迫観念とか、いろんな PTSD の症状とかが出てき、体験したときにさっきのキャスが起こるわけですよね。脅威モニタリング、それから心配や反芻、それから回避思考抑制、そういったものが起こる。このキャスを中断するっていうためだけにエクスポージャーを使う。キャスを中断する、つまりディタッチドマインドフルネスでその記憶に向き合う、ディタッチドマインドフルネスで脅迫観念に向き合う、それだけでいいので短時間で済むんですね。メタ認知療法のエクスポージャーはそもそもあまり使われないし、使われたとしてもごく短時間で済みます。エクスポージャーを例えばレスポンデント学習の消去に使うためには15分から20分少なくとも必要です。その暴露している時間がですね。でもメタ認知療法のエクスポージャーは3分とか2分とか3分しか行いません。非常に大きな違いです。これはアクトもそうです。アクトのエクスポージャーもそうです。2分から3分しか行わない。アクトのエクスポージャーも実は今お話ししたようなところと共通の、治療基準を、持っているんですね。キャスを使わないで、アクトではキャスと言いませんが、キャスを使わないでディタッチとマインドフルネスのスタンスで、自分の内的外的な現実に向き合う。これはマインドフルネス的に何が事実なのかをきちんと把握するっていうことと言ってもいいです。あるいはメタ認知的な自分の思い込みと現実が違うんだっていうこと、そこに気づくっていうこと、そういった、これは脱フュージョンのための、方法と言ってもいいですよね。そういったことを目的にしてアクトのエクスポージャーも行われますので非常に短時間です。で、ポジティブなメタ認知的信念の扱いっていうのはですね、言語的再帰属、利点欠点分析、心配反芻、調整実験っていうのは行われたりしますが、言語的再帰属っていうのはですね、上の方でも出てきました、支持する根拠と反する根拠を話し合う、非常に、認知療法的な、方法ですよね。で、これはソクラテスの問答法とかって言われるようなものとも重なる方法ですが、ずっと反芻してきて、その反芻っていうのは本当に役に立つんだとしたら、ずっと反芻してきましたよね、それでも、未だにあなたの問題続いているのどうしてですかっていう、そういう、切り込み方ですよね。それから利点欠点分析は、もちろん反芻するのに利点はあるかもしれないけど欠点もいっぱいありますよね、どうですか欠点の方が多くないですかっていう、そういう、やり方ですよね。だから心配反芻調整実験というのはですね、 心配や反芻をする日としない日っていうのを、まあ、意図的に設定するわけですね。そして本当に反芻をする日の方が良かったか、心配をする日の方が良かったかっていうのを、報告してもらうっていう方法になります。まあ、こういうのは、行動実験ですよね。行動実験です。ここでもエクスポージャーは行動実験として、使われているっていうことになるありますよね。はい。で、じゃあここからそれぞれの、疾患ごとにですね、どんな特徴があるのかっていうのをですね、ちょっとご説明していきたいと思います。全般性不安障害のメタ認知モデル、ここから3つの障害についてざっとお話していきます。全般性不安障害、PTSD、 それから強迫性障害ですね。それぞれどこが、どう違っているのかっていうのをね、見てもらえばいいと思うんですが、全般性不安障害はですね、こういうふうに、つながりが描かれるんですが、最初にあれ何かこれって大丈夫かなっていう心配が浮かんでくるんですよね。だから誰でもあることです。 でそういう心配が浮かんでくる、何かこう、侵入思考みたいなものが、ここは心配、まだ心配じゃなくて侵入思考がふっと浮かんでくるわけですよね。そうするとそれに対して、あ、これ大丈夫かな、あれ大丈夫かなっていうのを考えるわけです。でここまでは、普通に、あります。で右側の例を見ていただければいいんですが、この例がですね、ちょっとこの例をこの後読み上げますのでね、まずざっと説明しちゃいますね。それで、ここのところですね、ポジティブなまずメタ認知的、信念っていうのは活性化されてくる。自分は心配しておくことで、大変なことが起こることから逃れることができるっていうような考え方、これは誰にでもありますよね。何か危ないっていうふうに思ったら、まず準備しておこうっていうふうに思う。ポジティブなメタ認知的信念が活性化される。これは誰にでもあります。私にもある、皆さんにもあると思います。でそこで、まずぐるぐると、もしこうなったらああなったらっていう心配が出てくるわけですね。でこれがある程度のところで止まってしまえば別に病気にはならないわけですが、GAD の人っていうのはですね、ここでネガティブなメタ認知的信念が活性化してくる。これが、健常者との違いだっていうふうに考えられています。でネガティブメタ認知的信念は、もうこうやって一旦心配になり始めると止まんないんだっていう感じですよね。止まんなくても、あれもこれも心配、ダメだ、もう本当、私おかしくなっちゃいそうっていうのが出てくると、もう心配すること自体が心配になってくるわけですね。もうまた心配始まっちゃった、こうなったらもうダメなんだ、いやこうなりたくないのにって、心配をすることを心配するとですね、どうなるかっていうと、ちょっと心配になるとどんどん心配になるっていうことになりますよね。でこれは不安過敏性とか不安感受性って言われる、性質とつながってるわけですが、なんかざわざわしてくると、そのざわざわしてくると、私がこんなに心配になってるんだから何か大変なことに起こるに違いないっていうような、評価の過程が働くことがあるんですよね。そうするとどうなるかっていうとですね、誰でも何かいろんな体験をしてると心配になることはあります。不安が出てくることがあります。でも放っとくと、それは原因がなくなればスッと消えていくんですが、自分が不安になってること、ざわざわしてること、なんか今すごいそわそわしてる、何か大変なことが起こるんじゃないかなっていうふうに思うとですね、これは自分の不安や心配を理由にしてさらに不安になってる状態ですよね。そうすると不安になった分ざわざわ大きくなりますよね。なんかざわざわ大きくなってきた、いや本当何か起こりそうって思ったら、ますますそのざわざわ大きくなりますよね。だから不安を理由にして不安になるっていうことをやると、雪だるま式にですね、ほんのちょっとした不安からどんどんどんどん大きくなっていくっていうことが可能になるんですね。それが、この病的な心配であるタイプ2の心配とかメタ心配っていうふうに言われています。このメタ心配が出てくると、もうそんなの考えるのやめようっていう思考抑制が生じたり、そんなことを、考える状況は避けようという回避行動が生じたり、あるいは不安がどんどん強くなったりということが起こるということになるわけですよね。じゃあちょっと右側の例をですね、テキストから取ってきたものなのでちょっと読んでみますね。 これは上の方からですね、トリガー、もし夫が殺されていたらどうしようって書いてあります。でその次のポジティブなメタにしてメタ信念の活性化のところは、心配は私が準備できていることを意味する、心配は自分がうまくやることに 役に立つと書いてあります。で次の資格タイプ1の心配のところは、もし一人でやっていくことができなかったらどうやって対処すればよいのだろうと書いてあります。で次の丸ネガティブなメタ信念の活性化のところは、心配はコントロールできない、心配で頭がおかしくなってしまうだろう、心配は心臓を痛めるだろうと書いてあります。そしてタイプ2の心配のところは、気が狂うかもしれない、自分の体を壊すかもしれないというのが書いてあって、で下事故について考えないようにするというのが思考制御のところですね。あるいは考え続ける、これはもう心配を続けるということですよね。それから左の行動のところは、母親に話す、ニュースを避ける、で右の感情は涙ぐむ、落ち着かない、緊張する、不安になると書いてあります。じゃあちょっとそのやり取りを、ね、読んでみますと、あなたの心配についてですが、最後に心配したり悩んだりしたのはいつですか？大体2週間前です。それはよくある心配のエピソードでしたか？でもその時にはパニックを起こしませんでした。そうですか。ではその心配について見ていきましょう。その時どこにいましたか？家にいてパトカーが通り過ぎるのを見ました。するといつか警察の人が良くない知らせを伝えに来るのではないかと心配し始めて、どうしようもなくなったのです。そうですか。では慎重に見ていきましょう。パトカーを見た時に頭をよぎった最初の考えは何でしたか？何々したらどうしようという疑問の形でしたか？それとも良くないことが起こっているイメージでしたか？これは最初のトリガーの部分をね、特定しようとしているやり取りなわけですね。そこで、患者さんが、もし夫が殺されていたらどうしようだったと思います。これはつまりパトカーが通り過ぎるのを聞いてですね、そう思っちゃったっていうことですよね。パトカーが通り過ぎるのを聞いて、もし夫が殺されていたらどうしようっていうふうに、まあ、JAD の人はこういうことを考えたりするんですよね。ではご主人についての〇〇だったらどうしようがトリガーだったのですね。はい、そしてそれがどれだけ良くないことであるかを考えたのです。その夫が死んでたらっていうのはどれぐらい良くないかっていうことを考えたってことですよね。もはやあなたは心配にはまってしまっているようですね。それで何について心配し続けたのですか？もしも子供たちを一人で育てることができなかったらどうしようとか、家計はどうしたらいいかとか、最後を一人で迎えたらどうしようとか、こんなことすべてをどんなふうに扱っていけばいいのかと考えましたっていうことですよね。ここがタイプ1の心配のところなわけです。心配に深くはまってしまっているようですね。そのように心配したとき、あなたの感情には何が起こりましたか？ひどく恐ろしかったです。涙ぐんでいて落ち着きなく切迫して不安を感じました。これは下のタイプ1の心配であっても感情の反応を引き起こすんだっていうことを言ってるわけですよね。で不安を感じ心配したときに、考えていることや感じていることが原因で何か良くないことが起こると考えましたか？いいですか。不安を感じ心配したときに、考えていることや感じていることが原因で何か良くないことが起こると考えましたか。これはネガティブなメタ認知的信念を何とか特定しようとしているんですね。このネガティブなメタ認知的信念というのはあんまりこう出てこないことが多いんですね。扱おうとしてもなかなか特定できないことが多い。ポジティブな方はすぐ分かるんですけどね、ネガティブな方ってなかなか出てこない。まあ患者の中でも回避されていることが多いからかもしれないですよね。でまあ考えましたかって聞くんですが、患者さんはよく分かりませんっていうふうに、言います。でそこで治療者が聞くのは、そんなふうに感じて考え続けた場合起こりうる最悪なことは何ですかって聞くわけです。これね、よく使う手です。最悪のストーリーとかね、最悪のシナリオとか、そういう質問です。そうやって考え続けた、感じ続けたりして起こりうる最悪のことは何ですか？それはひどく恐ろしくて、そんなことは考えたくないです。そんなことを考え込むと頭がおかしくなりそうで、パニックが起こりそうです。実際に心配しているとき、頭がおかしくなりそうだと思いますか？はい。あなたの心配や不安について他にネガティブな考えはありますか？もしこんなことが続くと体を壊すのではないかと、特に心臓を、 もしそんなに害を及ぼすものであれば心配することをやめるのはどうですか。これはね、コントロールできないという心理を引き出そうとしているわけです。できないんです。コントロールすることができないんです。どうやら何か心配についての信念を持っているようですね。心配はコントロールできず頭をおかしくさせて心配を高めるということですか。はい。0から 100% の間でいうとどれくらい心配はコントロールできないと思いますか。 90% です。どのくらい心配は頭をおかしくさせそうだと思いますか。 70% です。どのくらい心配は心臓を痛めると思いますか。 70% です。それらは心配についてのネガティブな信念のようですね。心配についてのポジティブな信念があるか聞いてもいいですか。つまり心配は多少なりとも役立つと思いますか。心配は準備するのにも大切ですし、問題に気づくのにも役立ちます。そしてうまくやるのにも役立ちます。どのくらいそう思いますか。どれも 70% くらいだと思います。この件で心配し続けたとき、心配することをやめようとしましたか。安心したか、これは対処、下の対処行動のところを聞いてるわけですね。安心したかったのでこのことを母に話しました。母は私がこの件を論理的に見られるようにしてくれて助かりました。他にはどうですか。例えば何か避けたとか、落ち着くために何か証拠を探したとか、ニュースを見たり新聞を読んだりすることは避けました。いつも気にかかるようなことばかりなので。心配についての考えに関連して2つ聞かせてください。心配のトリガーとなるような特定の考えを考えないようにしましたか。はい。病気や事故のことは考えないようにしました。思考抑制がね、あるわけです。わかりました。そのようなネガティブな思考の時、心配して対応することはしないと決めたことが今までにありますか。いいえ、心配することは正しいことだと感じます。そうでなければ良くないでしょうし、考えなければ対処できないでしょう。わかりました。それもモデルに入れて考え続けると呼ぶことにしましょう。このやり取りでね、この、ケースフォーミュレーションを進めていくことになります。では次、前発性不安障害の治療をどう進めていくかっていう、まあ、大まかな構造はこれなんですが、まずケースの概念か、今のですね、ケースフォーミュレーションをするで、モデルに対する社会化っていうのはですね、これはあんま日本語では使わないんですが、英語ではソーシャリゼーションっていうふうに言いますけれども、心理教育のことですね。心理教育をする、モデルに慣れてもらうっていう意味です。メタ認知モードへの誘導、ここは DM と心配の先延ばしをします。さっきお話したね。それから制御不能性に関するメタ認知的信念に取り組む、心配の危険に対するメタ認知的信念に取り組む、心配についてのポジティブなメタ認知的信念に取り組む、心配周囲に関する新たなプランの強化をして再発防止につなげると。で、まあ、覚書としてはですね、侵入思考と持続した概念活動としての心配を区別することは非常に重要だ。これはまあ自動思考なわけですよね、この侵入思考はね。それに対して持続した概念活動としての心配っていうのは、意図的に自分が考えてるわけです。考え続けてる、これは意図的に行ってるものだっていうことです。で、メタ認知療法が問題するのはこっちだっていうことですね。で、心配のネガティブな評価とそれに随伴する症状であることを示すために、メタ心配、さっきのね、メタ心配っていうのに注目しますよっていうことです。心配についてはネガティブな信念を見つけるために最悪のシナリオを聞くことが役に立つ。で、まあ、全般性不安障害に対する大まかなその介入法としてはですね、まずトリガーを同定する。何をそこでその時考えましたか。あなたがこの、一番最近すごく心配になった時、まず何を考えたんですかっていうトリガーを同定する。で、そのトリガーにディタッチとマインドフルネスを適用する。それは心の中の事実かどうかじゃなくて、心の中で何か理由があって一時的にポッとこう出てきてる出来事として、そのあなたが考えたことを捉えてみてくださいっていうような感じですよね。それは何かきっかけあって出てきてるけど事実とは限らない、心の中の出来事って考えてみたらどうですかっていうことですよね。そして通常トリガーに拘束する心配のプロセスを先延ばしする。心配の先延ばしっていうことをやってみましょうっていうことになるわけです。で、ポジティブな信念への介入は、危険に対するネガティブな信念が成功裏に修正された後に実施される。それは代替プランが誤って回避の原因にならないようにするためであるということですよね。まあ、ポジティブな信念、役に立つからぐるぐる考えちゃいますよねっていうことですよね。で、じゃあ考えない方がいいですねっていうふうにやっちゃう。そうすると、まあ、ネガティブな信念が十分に扱われてないで、 じゃあ心配するのやめましょう、反芻するのやめましょうっていうふうにやっちゃうと、無理に思考抑制をするっていうようなね、対処法が取られてしまうことがあるので、まずネガティブな方を十分に扱ってからポジティブな方を扱うようにしましょうということになります。では次は PTSD のメタ認知モデルですが、さっきのですね、GAD はこれですね、ネガティブなメタ認知的信念とメタ心配、ここの部分に注目するのが GAD の、メタ認知療法のポイントですね。でさっきお話したように、うつ病では、メタ認知的気づきが弱まっているというところに注目して、まず注意訓練から始めるというのがポイントだったわけです。障害によって、精神疾患によって力点を置く場所が少しずつ違ってるんですね。で今度は PTSD の場合はどうだっていうと、これです。反射的適応処理に対するキャスの悪影響に注目する。反射的適応処理って何だっていうとですね、ラップって書いてある、リフレクシブアダプテーショナルプロセスなんですが、つまり、トラウマ体験をするとですね、誰でもそのトラウマ記憶を処理するために、いろんな症状、まあ症状というか、まあ、そのことを思い出したり落ち込んでみたり、なんか覚醒が高まってみたり回避してみたりっていうのが当然起こるんですよと。でそれが起こることによって、その嫌な体験っていう嫌な記憶っていうのが処理されて、消えていくんですよ。だから、何かすごくショックなことが起こった時には多少とも PTSD に通じるような症状が起こるのは当たり前なんですよ。それを反射的適応処理っていうふうにここでは言ってるわけです。でそれに対してキャスが起こってくることが PTSD になるかならないかの分かれ目なんですよっていうことです。だから余計なことをしなければ時間が経てば収まっているのに、そこで余計なこと、つまり脅威モニタリングをする、心配反芻をする、それから、思考抑制をする、回避をする、そういったことをするから PTSD が収まらなくなっていくんだ。だからこの反射的適応処理だっていうこと、正常な過程なんだということと、そこにキャスが出てくることが非常にまずいんだっていうところを強調するのが PTSD のメタ認知モデルっていうことになる、わけなんですね。で今度はこの右側の例ですが、これは仕事中に強盗事件に直面し凶器で襲われたケースについてです。これは上のトラウマのところは襲われるんですね、襲われる。それから次の症状は怯え、不安、侵入思考、怯えやすさ、記憶障害と書いています。でネガティブな信念はここはもう一緒くたになってます。ネガティブポジティブ一緒くたになってますね。このように感じるのは自分が正気を失っているからである。これがネガティブな信念ですね。でポジティブな信念は心配することで自分は安全でいられる、危険に注意を向けることで私は戦うことができるだろう、思考をコントロールすることで自分は正気を失わなくて済むだろうというのがポジティブな信念で、キャスは将来についての心配、症状についての心配、危険への注目、思考のコントロールというのがキャスになっていて PTSD になっていくという、まあ、つながりが書いてあります。じゃあこれもちょっとまたスクリプト読んでみますね。じゃあちょっと読んでみます。この1ヶ月であなたを悩ました症状はどんなものでしたか。私は変わってしまいました。以前の自分とは違うんです。これはよくね、PTSD の方は言う訴えですよね。どのように変わってしまったのですか。常にビクビクしてばかりで周りの人が本当に嫌なんです。ビクビクすると言われましたね。常に驚きやすいとか不安になってしまうということでしょうか。そうなんです。急な物音に驚いてしまい不安になるんです。これまでにトラウマに関する侵入思考などの他の症状に悩まされたことがありますか。もちろんいつもです。地面の上に倒れて死んでしまうかもしれないと思い続けて自分の頭から血が出ているのを感じることができます。そういうのがね、見えるってことですよね、イメージがね。自分の頭から血が出ているのを感じることができます。そのような考えは頻繁に浮かびますか。はい、何回も繰り返して。一番最近そのような考えに悩まされたのはいつですか。今朝です。外出しなければいけないときはいつもです。 症状に対して何らかの対処をとっていますか？よくわかりません。その考えが思い浮かんだ時に回避しようとしたりコントロールしようとしたりしますか？それについて考えないようにします。家にいる時は起こったことについて考えないでおこうと自分に聞かせます。回避をしているわけですね。思考抑制をしているわけです。どのようにその考えを止めるんですか？それについて考えないように言い聞かせ、それをコントロールしようと考えます。以前と比べて物事への注意の仕方が変わりましたか？こういうことを聞いてもなかなか分からない。どういう意味ですか？注意を払うものが出来事の後で変化したことに気づいたことがありますか？これは教員モニタリングについて聞いてるわけですよね。はい。道で出会う特定のタイプの人により注意を払うようになり、いつも背後の音に注意しています。例えば足音などです。凶器を入れることができるかをチェックするため人が着ているものも確認します。それを危険に対する注目と呼ぶことにしましょう。あなたは起きたことについてくよくよ思い悩むことや繰り返し考えることに長い時間を割きますか？これは半数ですよね。それについては考えないようにしています。あなたは物事について繰り返し考えたり、何が起きたのだろう、なぜ私が、それにどんな意味があるんだろう、もしこうしていればといったような質問を自分にしたりしていますか？はい、よくそういうことを考えます。ここはいいですか？くよくよ思い悩むことや繰り返し考えることに長い時間を割きますか？というと考えないようにしてますって答えてるわけですね。これは思考抑制の方が出てきちゃった答えでね。そこで具体的に聞いてみると、はい、よくそういうことを考えます。一日にどのくらいそのように考えますか？今言われたことからすれば多くの時間そういうことを考えています。将来起こりうる悪いことについて心配していますか？今度は心配の方に切り替えたわけですね、質問ね。はい、以前より非常に多く、今多くのことが危険に思えます。このように心配するのはどのような種類の考えですか？事故や事件に巻き込まれることについて考え、最近はテロ攻撃に巻き込まれることについて心配しています。テロ攻撃ですからね、仕事中に強盗事件にあったっていうことでですね。最近あったように、自分が爆破されたらどうなるだろうといったように、そういう事件があったんでしょうかね。将来について心配することで何か得られることがありますか？危険な状況を得られるように、避けられるように準備しておこうと思っています。自分の症状について心配することはありますか？こんな風に感じるのは正常ではないと思うんです。これね、ネガティブなメタに指摘しているんですよね。どういうことですか？発狂してしまうと思うんです。そうなると思いますか？あなたの言ってることがどういう意味かによります。多分発狂してしまうということです。そういうふうに感じ続けるとしたら、起こりうる最も悪いことは何ですか？出ましたね、またね、最悪のストーリーですね。それは発狂してしまうことでしょう。起こったことを繰り返し考えることで何か良いことはありますか？そう思いません。将来起こるだろうことについて心配することで何か良いことはありますか？はい、危険な目に遭うことを避けることができ安全を保てるでしょう。危険な目を避けることで何か良いことはありますか？はい、準備することができ対処することができるでしょう。自分の考えをコントロールすることはどのように役に立ちますか？私が発狂してしまうことを止めることができるでしょう。まあ、こんなふうにね、ポジティブ、ネガティブ聞いていくわけですね。で、PTSD の治療過程はこんな感じです。ケースの概念化、こう同じですね。で、自立前の時の訓練ですが、これは、なぜ、やるのかっていうと、症状が非常に強いからですよね。この症状が強くて、これ巻き込まれてしまう。巻き込まれてしまうと、メタ認知モードにはなれない、対象モードが強められてしまうので、ディタッチとマインドフルネスのまず訓練をして、で心配や反芻の先延ばし、ギャップの解消の禁止っていうのはですね、これは PTSD に、比較的特有なんですが、自分の体験したことを全部思い出して大丈夫なんだっていうことを確認しようとするんですよね。あるいは自分には何も責任がなかったんだっていうことを確認しようとする。例えば、レイプにあったような場合っていうのは、何か自分に落ち度があったんじゃないかっていうことも悩んでしまうので、ずっとこう記憶に抜けてるところがないかっていうことを思い出して思い出してっていうことをやってしまう。これがまた症状を重くするキャスの一部になってるわけです。PTSD の人のキャスには、このギャップの解消という、繰り返す認知活動が関係しているということが、示されているんですね。それからあとはメタ認知的信念への取り組み、それから後半に今度は注意の修正が入ってきます。これは状況への再処理法です。これはつまりね、 教員モニタリングがかなり強く働くわけですよね。 PTSD の方はですね、また同じようなことにならないように、いつもいつも周りをこう気をつけて見てる。で、自分が襲われた男性と同じような背格好をしている人がいたらもう避けるとかですね、そういうのをしているわけなんですが、あるいは交通事故に遭った人はその交通事故と同じような状況にならないかっていうことばっかり目を向けて、いつもその車に乗ってる時はそのことばっかり注意を向けてる。そうするとそれ以外の状況に目が向かなくなるわけですよね。実は安全であるっていうことを示してくれるいろんな情報源もあるはずなのに、そういったものに目を向けないで危険なものばっかり探しているっていうような教員モニタリングが PTSD の症状持続に関係しているので、もっと広くいろんな刺激にいろんな状況に注意を向けることによって安全を、教えてくれるような情報も取り込むようにしましょう、そういうことになります。で、PTSD の治療に対する覚書きですが、ほとんどの人はトラウマ後に順応する能力を持っている。これは基本的な捉え方ですよね。さっきの適応、反射的適応的適応処理ですね、反射的適応処理が、可能なのでっていうことですよね。ところがこのストレスを混ざる出来事の直後に CAS を活動させることで症状が持続する可能性が高まるんだということが基本的な立場です。で、PTSD の人の、ね、デブリーフィングって言われる方法がうまくないっていうことが随分認識されるようになりましたね。昔、10年以上前、もっと前かなは、PTSD の外傷体験を何か PTSD につながりそうな外傷体験をした人はその直後になるべく早めにいろいろ聞いてあげて、それで整理してあげるっていうことが役に立つとされてたんですね。でも今はデブリーフィングを、それをデブリーフィングというんですが、デブリーフィングをするとかえって PTSD の発症率が高まったりするっていうことが分かってきて、しない方がいいっていうことが、言われているんですね。で、それはデブリーフィングをする中でこの CAS を活動させてしまうということが起こりうるんじゃないだろうかっていうことがね、メタ認知療法の方には、書いてありました。で、回復のメタファーっていうのはですね、この心の傷を回復させるっていうのは、例えば怪我なんかをして、体の傷が回復するときと似てますよっていうような、そういうメタファーです。例えば、何か怪我をしてだんだん治ってくると、かさぶたができたりしますよね。そのかさぶたができる前に、なんかちょっと、もうちょっときれいにしておかなくちゃみたいな感じでそこ引っかいちゃったり、あるいはせっかくかさぶたができたのにかゆいからっていうんでそれを剥がしたりするとなかなか治りませんよね。それとこの PTSD っていうのも似てるんですよと。そっとしておけば時間が経てば治るのに、いろいろそこに手出しをするからなかなか治らなくなって、いつまでも産んで大変な目にあったりする、そういうところが、似てるんですよっていうようなお話を、したりするということですね。で、イメージによるエクスポージャー、トラウマについての思考への取り組みは治療には含まれません。これはPTSD に対する標準的な2つの治療のことですね。これはプロロームデエクスポージャーのことです。あるいは EMDR のことに含めてもいいかもしれませんが、これは、トラウマについての、認知療法ですね、認知再構成を中心にした、認知療法が、使われているわけですが、そういったことはしませんよということです。で、じゃあ何をするのかっていうと、また同じなんですが、心配や反芻、ギャップの解消っていうようなことを行うと、さっきの回復のメタファーじゃないけど、あんまりうまくいかないことが多いんだっていうことに気づかせて、 DM ディタッチマインドフルネスを導入して心配や反芻の先延ばしを実行するということです。そして DM が少なくとも 75% の侵入思考、この場合は何か思い出すネガティブな記憶っていうようなものもこの侵入思考に含まれるわけですが、含まれるというかそういうものが多いわけですが、 75% の侵入思考に適用され、心配や反芻の正規が 1,2 分を超えないようにできることを目標にして、繰り返し繰り返し DM を、適用していくようにするということですね。で、 DM と心配反芻の先延ばしに1週間以上成功している場合に、先ほどの注意の修正ですね、シチュエーショナルアテンションのリフォーカシングが導入される。だからこの注意の修正っていうのはこれの後なんですね。 DM とか、心配反芻の先延ばしがうまくできるようになって、メタ認知モードっていうのがある程度使えるようになった後で注意の修正も、進めていくということになるわけなんですね。 で、DM 体験の一応方法として、空を流れる雲のメタファーっていうのをさっきのね10個の中に含まれているんですが、これを使うこともあります。ちょっと分かりやすいので読んでみますと、空の雲を扱う場合と同じように侵入症状に対応することができます。雲は自然が生み出す気象現象の一部です。雲は現れては消え、私たちはそれをコントロールすることはできません。雲を押しやろうとしたり、雲について心配したりすることは必要なく役に立たないことです。たとえコントロールできたとしても、雨や天候に欠かせないバランスを崩してしまうでしょう。最も良いのは雲にそのままの場所を占めるようにさせておいて、ゆっくり時間をかけてその動きをそのまま観察することです。これが侵入思考や症状にできる対処法です。まあ、そんな風にしてみてくださいということですね。それらをまるで過ぎ去る雲のように扱って、ただ遠いところからそのまま観察するようにしてください。まあ、こんな風に言うと感じがつかめるかもということですよね。では最後は強迫性障害のメタ認知モデルですが、強迫性障害はですね、対象モードへの固執と混同信念に注目するというのがポイントです。混同信念というのはですね、これは強迫性障害では有名なんですけれども、相当アクションフュージョン、相当イベントフュージョン、相当オブジェクトフュージョンというふうに言われる、信念なんですが、相当アクションフュージョンというのはですね、自分が考えたことを自分はやってしまうだろうということですよね。あいつ殴ってやりたいと思ったら、あ、殴っちゃうんじゃないか、あるいはもう殴っちゃったんじゃないかっていうふうに考えることもあります。あるいは相当イベントフュージョン、自分は考えたことが起こってしまうに違いないっていうことですよね。で、相当オブジェクトフュージョンは、自分が何か悪いことを考えながら本を読んだりすると、その本が汚れてしまって、その本をまた取り出したら自分がまた、汚されてしまう、あるいは人も汚してしまう、そういうような、信念のことですよね。そんなの持ってるんだってことですよね。で、GAD の人とですね、OCD の人、どっちも、こういう心配とか止まらなくなるんですが、何が違うのか。 GAD の人はですね、患者さん、クライアントさんとして会うと、なんかこの人心配性だな、でも憎めないよなっていう感じになります。それに対して OCD の人っていうのはですね、いやー、なんか不吉な感じの人だなっていう感じになりますよね。その不吉な感じっていうのは、この混同信念に多分由来してるんでしょうね。でも、この混同信念っていうのは我々も感じるものなんですよね。そんな考えてることが起こるなんて思ってないよなって思うかもしれませんが、私はですね、晴れ男なんですね。すごく晴れ男なんです。私が何か、イベントをするときはもうほぼ晴れますね。今日もね、割といい天気ですよね。で、明日はちょっと分かりませんけどね。何か朝まで雨が降ってても、私が話す段になると晴れるってことが多いですね。これは相当イベントフュージョンなんですね。相当イベントフュージョン。こんなことをね、本気で思ってるとしたら、危ない。そういう、誰にでも、ある、考え方なんですけどね。そういうところが非常に強いのが、強迫性障害の特徴で、メタ認知モードになりにくいんですね。なりにくい、だから考えてることが事実と同じぐらいの効果を持っているっていうふうに信じてしまうわけですよね。で、これは、子供を傷つけるっていう、加害恐怖のケースについての、ケース、証明書ですね。多分子供を傷つけた、傷つける思考は子供を傷つけたことを意味しているだろう。いいですか。これが特徴的ですよね。傷つけたっていう思考は子供を傷つけたことを意味しているだろうってことね。で、今回このようなことが起きたらどうしよう。で、これはトリガー、メタ信念の活性化、侵入思考、これの侵入思考の評価、今回このようなことが起きたらどうしよう、儀式行為に関する信念、私は確認をしなければならない、私は決してリラックスできない、ここが面倒なんですね。強迫性障害は、考えたことが事実だと思ってしまうところと、それに対して儀式をして打ち消さなくちゃいけないっていう2つの信念から、成り立っている、病気なんですね。これが両方、影響を与え合うので面倒くさい。で、行動的反応、それから感情で、これは確認する、妻に尋ねる、恐れ緊張っていうふうに書いてありますね。で、これもちょっとね、スクリプト読んでみますね。 侵入的な思考や感情によって苦痛を感じたのは一番最近ではいつですか？今朝です。子供のことについて心配していました。そのことについて浮かんだ最初の不快な思考はどのようなものでしたか？子供たちの声が聞こえなかったので子供たちを傷つけてしまったかもしれないということを考えました。こういうことを考えるんですね。いつもだったら聞こえる子供の声が聞こえない、私があの子たちを傷つけてしまったのかもと考えるわけです。あなたに浮かんだ思考は言語的でしたか？それともイメージでしたか？言語的な思考でした。言葉で浮かんできたってことですね。その思考が浮かんだときどのような感情を抱きましたか？緊張や恐怖を感じました。その思考が浮かぶことはあなたにとって何らかの意味があるかのように聞こえますが、どんな意味がありますか？そうやって考えていることはなんかあなたにとってすごく意味があるように聞こえるんだけど、どんな意味があるんですかってことです。もし起きるとしたらひどいことです。その思考が浮かぶということはそのことが起きる可能性があることを意味していますか？はい。思考が浮かぶということはそのことが起きるかもしれないことを意味しています。子供を傷つけてしまうという思考が浮かぶことは子供たちを傷つける可能性があると意味しているとどれくらい信じていますか？0から 100% で答えてください。 60% です。最初の思考が浮かんでからどんな心配をしましたか？今回このようなことが起きたらどうしようと考えました。その思考に対してどのように対処しましたか？子供たちが大丈夫かどうか子供たちの元に行って確認しました。他にしたことはありますか？はい。妻に代わりに確認してもらうように頼みました。確認はどれくらいの回数を行いましたか？確信を得るために何度も戻らなければなりませんでした。 4,5 回くらいになります。これもOCD の特徴と言われています、自分の内的な感覚を頼りにしてもう十分っていうのを判断するんですね。これを停止信号っていうんですが、でも内的な感覚なので本当にそれが確認できたのかどうかっていうことはわからないのでいつまでも確認してしまうっていうことになるわけですね。それで、お子さんたちが安全だということをどのように知りますか？その場を立ち去ることができたときや他の思考が浮かばなかったときだと思います。時々寝るときにそのようなイメージが浮かぶと息苦しくなることがあります。確認しなかったら何が起きるのでしょうか？決してリラックスできないと思います。確認しなければ決してリラックスできないという信念を持っているように聞こえますが、それでよろしいですか？はい。そうしなければ不安で参っていると思います。まあ、こんな風にしてケースフォーミュレーションを進めていくということですよね。はい。で、強迫性障害に対する治療の構造っていうのは、まあ、ケース概念、モデルに対する社会化をして、やはりこの DM のところをね、かなりがっちりとやって、考えていることとが事実だっていうのと違う思考との付き合い方っていうのができますよっていうことを、まあ、体験的に、掴んでいただくと。で、侵入思考に関するメタ認識心理、これは混同信念の部分をに介入する。それからあとは儀式行為と停止信号に関する信念の変容。儀式的なことをやれば大丈夫だっていうふうに考えているのは本当なのかっていうのところ、あとは停止信号、自分の内的な基準で、十分だっていうふうに評価しているようだけどそれっておかしくないかっていうところですよね。で、処理に関する新たな分の強化と再発防止につなげると。で、覚え書きですが、MCT は内的経験、思考や感情に関する患者の信念に焦点を当て、外的な領域に関する信念には焦点を当てない。これむちゃくちゃ大事です。これむちゃくちゃ大事です。つまり普通の、OCD の認知行動療法では、あれ汚れてますとかね、あそこに行ったら大変なことが起きますとか、だから避けますとか、そもそもおかしなことを言っている、現実に対してありえないことをあるっていうふうに言ってる、それって本当ですか、それってなんか合理的ですか、そっちに入っていっちゃうんですよね。で、 MCT はそうではなくて、思考や感情、あなたが考えてることを事実だっていうふうになんか思っちゃってるようだけどそれって本当なんですかって、そっちの方に、あなたが考えてることそのもの内容が本当にそうですか、内容が当たってますかっていうことではないっていうことです。考えてるそのことが事実とイコールだっていうふうに思っちゃってる、そこは本当なんですかっ ていう措置ですね。で、侵入思考の内容の妥当性ではなく、それと事故との関連や侵入思考の重要性に関する信念に焦点が当てられるということになるわけです。で、特有のメタ認知的経験と同、メタ認知的知識が、OCD の場合、問題なんだということですよね。で、メタ認知的知識はこれは、さっきの、ここで出てきた話ですよね。自分の思考、欲動、衝動性に特別な意味や力があると信じているっていう、メタ認知的信念が一つ問題なんですが、それともう一つはこれです。思考と現実を混同した経験をして、それに対してキャスで反応しているっていうこと自体も問題なんだってことですよね。これはだからメタ認知的経験と言います。つまりそもそも OCD の人は思考と現実が混同した経験を毎日毎日続けてるわけですよね。で、毎日毎日続けていて、それに対してキャス、脅威モニタリング、それから反芻、心配、それから、回避行動、思考抑制で対処している。そうすると、このキャスで対処するのはどういう効果をもたらすかっていうとですね、自分で、考えたことと現実を混同して、そこにものすごい危険があるからっていうんで回避したり思考抑制したりする。そうすると、それだけの意味があるものだっていうことを自分で確認しちゃうことになるわけですよね。いや、だって考えてこれが事実になっちゃったら大変だから、私はもうそんなのもう考えます、絶対考えたくないんだとか、あるいは、その状況は絶対起こらないようにするんだとか、あるいは儀式を繰り返せば大丈夫なんだとか、で、儀式を繰り返してるから大丈夫なんだっていうふうに思っちゃう。で、そうするとそもそも思考と現実が混同しているとかおかしいんじゃなくて、思考と現実が混同したっていう体験をしていて、儀式をしているから自分は安全なんだ、やっぱりいろいろ考えることっていうのは危険だっていうふうに、自分で自分のこの混同している体験を、強化してしまうっていうようなことが起こるというところが、このキャスで反応することの問題なんだというふうに、しているわけなんですね。で、そこで、DM は侵入思考への気づき、 DM の経験、ごめんなさい、そこでこの、MCT で強迫性障害に適用するこの DM の内容なんですが、ここがですね、今までのと少し違ってもっと強化されています。OCD は、非常にこの、思考と現実の混同が強いので、ここはまず侵入思考に気づきましょう。 最初の多分子供を傷つけたっていうようなことを考えて、そこから始まっている、ここに対する気づきが弱い人が多いっていうんですね、 OCD の人の場合はね。だからここのまずトリガーに気づきましょう。それから DM っていうことが経験できるんですよっていうことを、まず掴んでもらいましょう。それからその後ろの2つが面白いんですが、暴露反応遂行法っていうのはですね、これは非常に面白い、技法なんですけれども、脅迫観念を思い浮かべながら脅迫行為、儀式行為をするという技法です。脅迫観念を思い浮かべながら儀式行為をする。で、これは何をやってるのかっていうとですね、普通儀式行為っていうのは脅迫観念を忘れるために行ってるんですね。脅迫観念を忘れるために、脅迫観念が怖いので儀式行為ですね、打ち消そうとしてる、中和しようとしてるわけです。だから例えば、あ、なんか汚れちゃったっていうふうに思うとですね、あ、病気になるかもちらっと思うと、それを打ち消すために何度も何度も手を洗って、でタオルで拭く、あ、またタオル汚れちゃった、またそれを打ち消すために何度も何度も手を洗う。だからその時に、あ、汚れちゃった、病気になるかもしれない、汚れたから病気になるかもしれない、病気になるかもしれない、汚れちゃったって考えながら手を洗うわけです。そうすると何が起こるかっていうと、今までは脅迫観念が出てきた時にそれを打ち消すために儀式行為を行っていて、儀式行為を行うためでその脅迫観念が打ち消すことができていたと思っていたんですが、それと逆のことをやるわけですから、脅迫観念と自分との関係を変えていくことができるわけですね。つまり、脅迫観念は観念に過ぎない、それと別に自分が今行為をしているんだ、行動しているんだっていうことがね、メタ認知モードで捉えやすくなるっていうことで、これは非常に面白い介入法ですよね。それからもう一つはメタ認知的な暴露、儀式妨害法。これはさっきお話しした、本当にその考えてること が事実になるのかっていうことを体験的に確認してもらうっていうことですよね。これはだから普通のエクスポージャーなんですけれども、エクスポージャーをしながら本当にあなたが考えてることが事実になるってことは本当なのっていうふうにそれを確認してもらうために短時間で行うエクスポージャー法になるわけです。で、強迫的思考にディタッチドマインドフルネスを適用できたら思考の重要性と威力に関する信念、儀式行為に関する信念の修正へと進んでいくということになるわけですよね。はい、では最後まとめになります。メタ認知療法はキャスの解消を目標にしてメタ認知モードの強化とメタ認知的信念の修正の両者に介入をしていきます。この両者に介入していくのが強いんですね。メタ認知療法はね、非常に認知療法的なメタ認知的信念の修正と、まあ認知療法的なっていうか個々の認知を束ねてそれをコントロールしている認知に対する介入ですから、メタ認知に対する介入ですから非常に強力な認知療法的な介入です。それに対してメタ認知モードの強化っていうのはこれは、まあ、マインドフルネスにつながるような強化、介入法ですし、注意の機能を高める、あるいはワーキングメモリーを高めるような効果もあるかもしれないですよね。だからこれは思考が働く前提になる認知機能に対する介入、あるいは前頭前野の機能に対する介入と言ってもいいので、非常にこの2つが重なることで強力な治療効果を上げるわけです。で、 GAD ではネガティブなメタ認知的信念とメタ心配、 PTSD では反射的適応処理に対するキャスの悪影響、 OCD では対象モードへの固執と混同信念と力点が若干異なる、うつ病の場合はメタ認知的な気づきが弱いから注意訓練を先に行うというような、これもまた力点が違うわけですね。で、治療回数はこんな少ないんですね。 GAD では通常5から10セッション、平均8回、 PTSD では8から11セッション、 OCD では8から12セッションが標準的であって非常に効率が良いとされています。大うつ病の場合は8回とされています。今後は個々の障害におけるメタ認知的信念の役割、メタ認知モードの強化と前頭前野機能の改善との関連などに対してさらに実証的な検討を進める必要があると考えております。ではちょうど時間になりましたのでこれで終わりたいと思います。何か質問がありましたらまた、後で個別に、聞いてください。それではお疲れ様でした。